相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
相場さん、今日は大阪からのリモートでのご出演ということで。
今俺あの世からって言おうと思ったんだけど
失礼しました、先に言っちゃいました、
はい、大阪からですね、
はい、
ホテルから淀川が見えます。
あ、そうなんですね、
はい、
また素敵なところに宿泊されてるんですね、
うん、まあ、だいたいいつもこんなぐらいで、
そんな感じで、
ちょうど、ね、放送があるから、
はい、ちゃって、ね、いいですね、
はい、それでね、聞いたんだけどさ、
はい、
憧れちゃんのこのなりすましのインスタがあるって、
はい、そうなんですよね、うん、今ちょっと困っていまして、私自身の本名と私と全く同じというか、うん、もう私のプロフィール写真を使ったなりすましの方が結構今インスタに出現していて、
なりすましの方ってあんま敬語使わなくていいんじゃないなりすましのやつ
だね、はい、いくつもアカウントを作ってですね、うん、いろんなフォロワーさんにメッセージとか送っていて、
送ってると、
はい、
なんかあれでしょ、インスタにこいつ偽物だっていう風に申請したら、
はい、そうですね、なんかなりすましの報告ができて、私自身になりすましてる人がいますっていう報告もしたり、うん、あとはフォロワーさんから、うん、金井さんになりすましている他人がいますっていう報告もたくさんしていただいたんですけれども、はい、審査結果が出まして、うん、審査対象はなりすましに関するコミュニティ規範に違反していないと判断されましたという結果で、結局削除されないということが決まったという返事が来ました。
うん、ちょっと嫌だよね、そんな ね、
うん、ね、フォロワーさんにも迷惑かけてしまいますし、
うん、
ちょっとね、
それでなんか商売やってるんでしょ、推奨銘柄送りますなって。
そうなんですよね、メッセージで、本当の私の知り合いというかフォロワーの方に、
うん
うん、無料で株の情報を送るから、
うん、
メッセージ返してくださいとかですね、アドバイスしますよっていうメッセージとかも実際に送ってるようで、ちょっと困ってるんですよ。
やっぱりなんとかしてくれないといけないよね、
はい、
証券会社でもなんだ、変なメールが来て、そこにパスワードとユーザーパスワード入れて、本人のユーザー ID とパスワードを乗っ取って、
はい、
その人の口座にあるものをとりあえず売却して、
はい、
でその詐欺集団が安く買ってるやつを乗っ取った口座の人の口座でからたくさん買って、犯人の持ってる株価を上げて、で売り抜けるっていうのが株熟成でもあったよ。
そうなんですか。
うん、昨日ね、株熟成の人が、
はい、
まあ被害者が出ないようにって、その詳細をね、長い文章で送ってくださって、ですから、ラジオのお聞きの皆さんもですね、はい、ぜひ証券会社からパスワードとか取引コードとか入れてくださいって来たらですね、はい、それ一応疑った方がいいですね、
うんうんうんうん、
なかなかそ、うん、本当疑った方がいい。で、俺はそれやられたことないのは、もうすげえ疑ってるっていうか、パスワード変えないから変えた方がいいんだけど、はい、怪しいのが来たら、
はい、
まずはちょっと疑った方がいい、
うん、そうですね、う
ん、で、金谷憧れさんは、はい、本物なのに審査したら、大丈夫ってなったから、あなたが偽物だろう。
あれ、バレました。
今ラジオに出てるあなたはなんだ、
私は誰なんだっていう、
ね、私は誰、ここはどこ、
ここはどこ。健蔵さんからチャットいただきまして、はい、私も憧れさん2人いますって書いてくださってるんですけど、私自身の金井憧れという名前でのインスタのアカウントは1つしかなくて、
うん、
プロフィールの欄になりすまし多発中注意マークっていうついてるのが私本人ですので、あ、やはり、ガーリックマスターさんも憧れさんからフォロー来ました、偽物でしたって実際にね、熟成の方もそうやって被害出てしまうとね、申し訳ないので、それ私じゃないんですよっていう、
やっぱりあれだよね、まあインスタにしてもフェイスブックってあるんだっけ、
はい、
なんとかっていうか名前変わったよね、フェイスブックが、
フェイスブック、
うん、変わったり、いろんなこうなんていうの、プラットフォーマーっていうの、はい、そういう人たちは気をつけない、皆さんにね、社会的に多くの人が損害を被らないように、はい、セキュリティをやっぱり、しっかり確立するしていただきたいね。証券会社もね、二重認証とか今やっていて、
はい、
詐欺被害がたくさんありますっていうようなね、うん、啓蒙活動っていうか、はい、世の中に対する警告も行っていますから、うんうん、ぜひぜひみんなで協力してこういう悪いやつがですねいい思いをしないように、
はい、
なるようにしたいですね。あの国もやっぱりもっと力入れてもいいですね、そういうところにね、
うんうんうんうん、
はい、
今 YouTube で現在2250人の方視聴中というふうに出てますけれどもね、ど、うん、皆さんいろいろいろんな情報を得るときにはこれは本物なのか、うん、偽物なのかっていうのをしっかり考えながら見ていただきたいですよ ね、 よね。
この番組だって本当の番組かどうかわかんないぞ。
それは本物ですよ、大丈夫ですよ。
そうだよな、はい、放送局も乗っ取られないようにね、こう大変だよね、これどんどんどんどん やられたらね、
情報が溢れてるのでも大変ですよね、
う
ん、
そうだよね、まあ、技術革新でね、もっとねいい、あの正義の味方がこういうのを防ぐ何か考えてくれたらいいね、
うん、相葉さんよろしくお願いします。
はい、はい、それでは次のコーナーに行きましょう。
まだ始まってないですからね。
あ、そうか。
始めていきましょうね。
はい、
あ、カブツライさんありがとうございます。それでは今日本物をフォローしようって言ってくださってます。
あ、それいいことです、
はい、ぜひ皆さん本物の金谷こがれのインスタフォローお願いします、はい、ということで、はい、番組を始めていきます。
はい、
この番組は株職人の相葉志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブのマネファームでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトとマネファームでご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただけますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。15日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、大引けは前日に比べて372円62銭安の 37,755 円51銭でした。日経平均はここ1ヶ月ほどほぼ一方的に戻りを試してきたとあって、今日は前日に続いて利益確定目的の売りが優勢でした。円相場が対ドルでやや強含み、円高に歩調を合わせた海外短期筋の株価指数先物への売りも日経平均を押し下げました。下げ幅は一時500円に迫りましたが、根強い先高感を背景とした押し目買いや売り方の買い戻しも目立ち、やや下げ渋って終えました。一部の通信社が14日にアメリカと韓国の会談で韓国ウォン相場について協議したと報じました。アメリカが日本にもドル高是正を求めるとの思惑が浮上し、外国為替市場では円買いドル売りが優勢となっています。輸出採算悪化への影響からトヨタやホンダなどの自動車株が売られました。加藤勝信財務大臣が来週カナダでベッセンとアメリカ財務長官との会談を検討していることが明らかになっています。市場では為替の動向は市場が決めるという認識の再確認にとどまりそうだが、日本株にとっては足元で過熱感が高まっていただけに利益確定売りの口実になりやすかったとの声が聞かれています。東証株価指数トピックスは続落、終値は 24.33 ポイント安の 2738.96 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆7778億円、売買高は20億2594万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は1098と全体の7割近くを占めました。値上がりは489、横ばいは46でした。
はい、そんな感じで前回のこの放送でお話ししたのは、はい、それぞれの銘柄が、先物でもそうですが、
はい、
それぞれの本数が経過している。つまり連続上昇日数が結構続いているので次の売りを狙いたいところだというように前回の番組でお話したんですね、はい、で、まあ、今日ちょっと私が注目しているのを見て、まあ、ちょっと日経を先見ましょうか、
はい、
日経を見るとこんな感じですね。ずっと上げてどれぐらい上げたんだろう。下から行くとですね、じゃーん、 天井まで24日、
はい、
なんだ24日って俺の方に書いてねえか
24
で23日だもんね、はい、20、15、20、15、17、23、うん、
はい、
で今これ下がってきてますから、まあ、先週の木曜日には上がりすぎなんで次の下げを狙って下げた後の上げも狙いたいという話ですね、
はい、
それを話した通りドル円も下がってきてますから次の上げを狙いたいで、今実は私が手掛けている手掛け終わったやつをね、画面ちょっと見てください、
はい、
今日は終わっちゃったやつだから、小野薬品工業、
はい、
売りを入れました。で、これ今日まさにさっき手じまいました、
うんうん、
小野薬品工業は、ここの赤い線で空売りを入れて、
はい、
でそのまま下げを見ていってオレンジを割ったところで、追加を入れてまさにさっき手じまいました。これ17本なんですね、うん、天井から。でこの14というのは何かっていうと、ここまで上げてきた大底からここから14本目の逆下半身、
はい、
ですからこういうトレードの中で買いを持っていて逆下半身が出たらとりあえずは買いは切って売りを入れる、
うん、
あるいは売りを入れなくてもとりあえずは買いを切るということが必要ですね、
はい、
でここからここまで14本だったので、14本ということはそれぞれ上昇の限界だし丸一上昇の限界だろう、本数が言ってるだろう、はい、逆下半身なので上げの本数がある程度いってなおかつ逆下半身なのでここで空売りを入れて17本、これも本に書いてありますね、
はい、
これ小野薬品工業、これが小野薬品だからこうじゃなくてここに小野薬品って書いてありますが、これが日産でもトヨタでも日立でもこういう形になれば大体下がります。それはどういうことかというとその会社だからじゃなくて、売る人と買う人がいてこういう流れになるとやっぱり下げなんですね、
はい、
次行きましょう。任天堂、一番下からオレンジを超えてここまで21本でしたが、
はい、
オレンジから始まって17本なのでアイバリューでは上昇の限度というのはだいたい17、それあ15、17、23というところですから、
はい、
俺ここで買ったんだよね。ちょっとここから見てなかったもんだから、
途中から
この、うん、この途中からここで買って、
はい、
で18本目で手締まって、でまあ21なんで売りを入れてみて今日手締まいました。うん、まあ、もっともっともよかったんだけど、
はい、
今日手締まりました。これはアイバリュー通りです通りです、それから、金はね売りが入ってんだよね今。でも手締まおうかななんて思ってるところなんで、
はい、
このリスナーの皆さん視聴者の皆さんは、まあ、俺のトレードに乗っかることができないようにちょっと相場をね操縦しちゃいけないので、
はい、
今持ってますが、うんうん、もう手締まうかもしれないというところなんで、何を学んでいただきたいかというと、
はい、
こういうところ小野薬品についてもね、
うんうん、
金についてもこういうところあるいは任天堂でもこういうところで、うん、売りなり買いを入れるといいんだなと、
うん、
注意すべき点は何なのかなっていうのをご理解いただきたいんですが、
はい、
金ここで売りを入れた理由はですね、
はい、
ずっと上がってきたんですが高値これ上がってんだよね、こう。
はい、そうですね。
ところがこれね高値上がらなかった。ダブル天井、
はい、
ダブル天井で青を割った時は売りを入れることに俺してんだよね。俺の人生の心情として
そういうパターンを決めてるんですね。
そうそうそう、ダブル天井ずっとこれ天井が上がってきたんだ、
はい、
上がらなくなったってことは弱いわけ、
はい、
かつこの時は青とロウソク足がかなり離れていたんですね。
はい、
だからこれはまだ上昇なんです、うん、ところがもう青とロウソク足が近いっていうことは今の株価と今の価格と過去20日間の平均が同じになったっていうことは上昇の勢いがなくなったということ、うんうん、なんでダブル天井の青割れを売り入れることにしてるので、
はい、
ここで入れてなおかつ完全に割れたところで青がもう丸まってますから、うん、ここでまた売りを追加して現在保有中で、うん、この放送が終わったら手締まうかもしれませんと。それは分かりませんと。
師匠さんからチャットいただいてまして、
おいおい、
金は逆下半身出現から6日目です。50日線紫を目指すのは想定内です、う 今日はそれに達成し、うん、さらに少し割りました。今後オレンジまで行くかどうか、私は売りのまま監視中。うん、だいぶ利益が増えましたというコ
メント。すごいね。まだ誕生日間に合うよプレゼント。立派、素晴らしいですね。
お渡ししてください。
はい、ありがとうございます。次にね、ナスダック。
はい。
ナスダックは実はこれダブル底をつけたんですね、ここでね。で、右肩上がりのダブル底とか当然強いんですが、はい、ちょっとここ入れられずに、この高値とこの並び見てください。ここで上げ止まってますわな。
はい。
そしてここでもなんかこう何日間伸び悩んでますね。うんうん、そこを抜けたので買いを入れて今持ってるところですが、まあこれから大阪で飲みに行くので手締まっちゃうかもしれません。これも並びね、超えられない並びを抜けたので買いを入れましたと。はい、それからコーン、トウモロコシ。
はい。
はい。緑の高値がここだったんですが、下がっていって、
はい、
この緑が前の高値までいかなかった。
はい。
で、オレンジ割ってきたんで売りを入れて、今日で天井から20、ここで22日目なんですね。2、3、20、今日24日目なんで、売りを手締まいました。もうアイバリュー通りですね。まだ下がるかもしれないけど、一旦手締まったので、
はい、
例えばリスナーの皆さんは、コーンが次、上げを見ていって、青とか紫まで行かないで、下がれば、売りを検討してもいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい。
から、プラチナ、これはちょっと失敗。この日から見たら、
はい、
オレンジ際の戦いに勝ったように見えたんで買いを入れたんだけど、うん、翌日すぐに陰線が出ちゃったんで、
はい、
まあ、これはね、よくあることなんですけど、で今 2-2 にして持ってますが、
はい、
どうなるかと。
ま
だあるよ。コーヒー、これまだ俺やってないんだけど、
はい、
赤のダブル天井でこれ割ってきたから、さっきの金のちょっと遅れバージョンかな。なので皆さんはトレードをせずに、このコーヒーが今後金と同じようになるかどうかを観察していただいて、体感していただくというと面白いかな。金のね、今金はここまで来ちゃってるけれども、なんか金のに似てるよね、これ今日なんだけどね。観察していただいて、こういう時どうなるのかなっていうのを見ていただいたら。でこれココア、これは私今持ってませんが、
はい、
こういう値動きって優等生の値動きだということを皆さん感知していただければなと思います。
うんうん、
下がってきて底根が固まって、一回紫まで行って、また底根が固まって、底根が固まって、また前の高値まで行って、今度の下げはですね浅くって、
はい、
この順番がここ入れ替わっちゃった。下から紫、青、緑だ。こういうのは上がるんだけどね、ぐじゃぐじゃ上がるからやりにくいけど、
はい、
一つこういう値動きは、まあ、多少そこから上がるのは優等生だと思っていただけたらいいかなと思います。以上、はい、相場の潮流でした。
はい、閉めちゃっていいんですか。
まだ時間ある？
いや、もうないです。
じゃあ進めましょう。
行きましょうね。はい、以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。はい、今日はいつも通り打ち合わせがなかったので、
はい、
どこまで行くかなって思いながら、
はい、そうそうそう、
はい、
今日の相場の提言はね、前回俺自分で放送でちょっとね不完全燃焼だったんだ。
はい、
なぜかっていうと、原油のところに行った時に、わかんねえな、わかんねえなって俺連発したんだよね。だけど、リスナーの皆さんとか視聴者の皆さんから思ったら、
はい、
だって俺がわかんねえな、わかんねえなっていうのを聞くためにこれ聞いてくださってるんじゃなくて、
はい、
どうなるんだろうって知りたくて聞いてくださってると思うんだ。わかんねえなって誰でも言えるもんな。
でも、相葉先生がわかんないなっておっしゃるってことは、うんうん、今それ触んない方がいいなってことがわかりますけどね。
ああ、なるほど。
はい。他のところ行こうっていう。
一理あります。株は、
技術だ、じゃなくて。
うん、そうなんだ。はい、で、原油についてね、その皆さんにね、わかんねえなじゃなくて、うん、もっとちゃんと、お話したいなと思って、それを反省したんでね、
はい、
原油が、ずっと上がってきて、そして、今日休んでますが、
はい、
上がってきて上げを休んでますが、原油現実にどうなってるかっていうのをちょっと見ていただくと、うん、原油、あれ原油、おい原油、おい原油、どこだ、これこの上昇があったわけですよ。
はい。
で、わかんねえってたの。この辺でわかんない、わかんないって言ったんだ。
はい。
で、後で考えたら、わかる方法が出てきたので、わかる方法が出てきたので、はい、ちょっと皆さんにお伝えしようと思います。
はい。
実は、これはですね、紫、青で、青が下がってるところに赤がぶつかっていって、うんうん、青から下がっちゃったから、ここで売りを入れたらいいわけだ。
はい。
この売りはわかるよね、
はい、
紫の下に青があって下がってる青と赤が物分かれ、
うんうん、
ローソク足でいくとここまで上がって下げて、はい、次の上げが前の高値いかないで下げちゃったからこれで売ってもいいんだけどこれで売れば完璧だで、はい、手締まいがわかんねえわかんねえって俺言ってたんだところがこれ日足ですが週足を見たらよくわかる。実はこれが週足なんですが、
はい、
4月9日のこの下髭で、
はい、
実は週足この天井からの13本目なんだよ。
うーん、
でこの13本目、これ週足で13本目、
はい、
で長い下髭だからここで終わりでいいことなんですね、
はい、
ここで終わりなんです。じゃあこの4月9日というのは日足で言ったらどこかっていうとここなんだわ。
うーん、
さっきのこれ週足だから、
はい、
この下落の13本目なんで、ここでやっぱり週足では手締まわなきゃならない、
はい、
14、15、16、これが17だから、これ今、そこの方なんで、うんうん、やっぱりここでは絶対売りはいけない、
はい、
で日足を見ますと実はこれ日足ですがここがさっきの週足の13本目なんですね、
はい、
ということはこれ以上は売っちゃいけないってことなんだ。なので買うしかなくて、
はい、
ちょっと買ってここで一回手締まってこれは売り入れない方がいいか入れるなら1本か2本で終わりにしてここに並んだら売りはもうやめなきゃいけない、
はい、
なぜかというとここが週足の13本目ですからそれ以上下がる余地はないわけだ、
はい、
ということは必然的にこの日足のここは買いなんだ。で今持ってるとどうなるかっていうと、
はい、
ここだからここだけどこのぐじゃぐじゃのところに並んだところで手締まうからこの一個前の陰線で手締まってればいいなと、
うんうんうん、
そうすると必然的にこいつかこいつは買いなのね、うん、そうするとこれ100万円ぐらい買ってるとこれ200万ぐらいになる倍になるこれで、はい、ということなんですよ。
なるほど、
うん、なのでちょっと難しいですがあの音楽が鳴るまでやりますが、
はい、
もう一回いくと復習しますよ、
はい、
週足で13本下げたところがここで長い下髭です、
はい、
で13だからあと14、15ぐらいしかないので、うん、これ以上下げ余地はないんです、
うん、
そうなった時に日足で見ると、
はい、
先ほどの週足の13本目っていうのはここなんですね、
はい、
そうするとこの上げは買ってもいいけれどもこの下げは1本か2本前の安値を割ることは考えられないんですね、うん、週足で13本目に当たるこれは日足だから、
はい、
つまりここに並んだここはもう買いなんだあるいはここは買いなんだ、
うん、
そう考えたら前回の番組では、
はい、
まあちょっとねみんな煽っちゃいけないんだけどわかんないっていうよりはこれはあのどちらかというと週足の13本目なので、うん買いかなっていうところでここは売る、まあ、物分かれだから売るなら売っていいんだけど 1,2 本取って終わりにしないと、
はい、
これは日足ですが週足の13本目に当たるから、
はい、
手締まいは早くする必要がある、うん、この解説が完璧だったな。
うーん、
今回だな。前回の番組に戻ってこれ差し替えといてもらおうかな
戻れたらいいんですけどね。生放送ですから、残念ながら
生放送だねということはあれか放送事故か。
あ、大丈夫です。わからないっていうのも一つの情報ですからね。
わかりました、はい、反省しました
はい。相葉先生の偽物のインスタフォロワーさんも結構いらっしゃるみたいですよ。皆さんコメントくださってますね、たくさん。
あ、俺偽物ね常にミーティングして嘘だよ偽物困るよねやっぱね、
はい、
だって 関係ないことで、なんか銘柄配信とかやってるらしいよ。
そうですね、昨日一昨日も3度目に来ました。でも騙されません、推奨銘柄など相場先生は教えないの知ってるからっていう。
そうそうそうそうそう。
これ
推奨銘柄教えないもんね。でもファンダメンタルズでやってないからね、テクニカルでやってるからね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、今日もインスタで偽相場先生からメッセージ来ましたっていう方またいらっしゃいますね、うん、
今どこにいるって聞いてみ、うん、
聞けないですよ。
ひどい。いや、ちょっとだからそうだな、俺が子供の頃はこういう犯罪はなかったけどさ、やっぱりこの IT 技術を使った犯罪って出てくるからね、
うん、
これやっぱり企業の人たちがそんなことが起きない新たな技術を作ってくれるといいね。
そうですよね、
うん、まあ我々はね、一生懸命勉強して、はい、そして技術を身につけて、はい、少しずつ利益を積み上げていくといいな、
うん、
これまだ時間あんの？
あと3分ぐらいあります。
あと3分、はい、俺ねちょっとね思ったんだけど、はい、その株のトレードの勉強についてなんですが、
はい、
例えば5、6年前にハワイのハワイオープンっていうテニス大会を、
はい、
まあ、インターナショナルのテニス大会、錦織圭君とか、
うん、
あれだ、フリッツ、テイラー・フリッツとか、全米オープンで準優勝したテイラー・フリッツとか来てもらってやったんだけど、
はい、
世界から選手が集まるし、まあ、場所がハワイだから、うん、英語はちょっと喋れるんだけど、普通には喋れるんだけど、もっと勉強していこうと思ったのよ、
は
い、でその時に、まあ、勉強のノルマを自分に課したんだけど、はい、5年前よ
5年前
結局勉強三日坊主のままその日を迎えた。もしあのまま、
はい、
あのノルマを今もやってたら、
はい、
多分俺国際会議で普通に喋ったと思う。
いや、そういうこと結構ありますよね。
ところがその3年後に、
はい、
今度はまた似たようなことがあったんだよ。
うん、
例えば全米オープンで誰に会うとか、うん、全豪オープンとか、
はい、
それからイギリスのウィンブルドン行くとか、うん、そしたら、もっと英語を上達させるためにそれを目指して自分でノルマ貸したんだよ。
うん、
ところが、4日坊主ぐらいで終わっちゃったん
だ。1日伸びた。
うん。そうすると、
はい、
じゃあ、3年前から、あのノルマを今もやってたらすごいことになっただろうと。
そうですよね。
うん。なので、今俺決めたのは、
はい、
今自分に課してるノルマは、多くやると続かないので、本当に少しだけど必ずやると。
はい。
そして、3年後を迎えると。
うん、まあ、
で、皆さんにはその株の勉強ね、トレードの勉強ですね。この番組でも、まあ、まあまあ自分なりにいいこと話してると思うんだよ。悪いけど
自画自賛、
うん、いいこと話してると思うんだ。で皆さんよしやるぞってなるんだよ、番組見たときは、
はい、
でもね終わっちゃって3日ぐらい経つとまた普通に戻っちゃうから、
うん、
でやっぱりね少しでいい、ほんの少しでいいから続けていく、
うん、
と3年後にはすごいことになると思うんだ。で俺ねちょっと待ってね、
はい、もう音楽鳴ったんでね移動してる場合じゃないですよ。
これね、これね俺もうずっと持っててやるって決めたの。これ
あ握力ですか。
でこれは絶対もうやめないんだ、これ壊れるまで。
わかりました。で、うん、YouTube の延長配信中ずっとやっててください、相葉先生。
やってます、
はい、お願いします。
はい、
以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それでは今日 YouTube の延長配信ありますので引き続きお楽しみください、
はい、
ではお願いします。
では手を挙げていきます。株は
技術だ。